間深夜快速月曜版月曜名画劇場。月曜名画劇場お送りしてまいりましょう。これはあの私、映画評論家でもある榎田信也門が、本当ですよで、あの一本、クソ映画をご紹介して楽しもうというそういうコーナーでございます。あの何を一本目に紹介しようかなと思ったんですけど、あのありすぎましてね、いろんなものがね、ご紹介したいなと思う作品が、何せ毎年っていうか1年を通じて映画はだいたい少なくて200本見ますんで私、はい。でなんだかんだこの人生でどんだけ見てんだか分かんないぐらい見てるんですけど、今日そうですね、ご紹介しようと思うのは石原裕次郎を言ってみようかなと思います。石原裕次郎というとどうしても太陽に吠えろのボス東堂係長のイメージが強くてですね、あるいは西部警察のやっぱりあの刑事の印象が強くてですね、刑事のくせに西部警察ではオープンカーなんか乗ってましたね、でこう港のそのなんか防波堤みたいなところで車をバッと止めて、そのオープンカーに飛び乗るんだか飛び移るんだかな、ちょっとどっちだったか忘れましたけど、まあ そんな刑事はいないだろうという、どうよっていうね、正直ね、あの石原裕次郎さんの晩年の頃にその私たちは青春時代を迎えていたんですけど、ちっともかっこいいと思わなかったですね。なんかちょっと足の長い土建屋の親父みたいな印象があって、顔もなんか浅黒くて日に焼けてんだか酒焼けだか分かんないようなですね、あんまり健康そうなイメージはなかったですね。でなんかたまに歌番組に出てたら必ず片手にあのブランデーグラスだかタバコだかこうあの食い出せながらですよ、で歌うという不健康なですねおっさんというイメージがあったんですけど、あのでもあの私たちよりも私今、58歳ですが、びっくりしたでしょ、58なんですよ、もうあのやがて還暦なんですけど、であの10日まあ、20かぐらい上の世代の、まあ、石原裕次郎ドンピシャ世代の人たちはまるで違う印象を持っていて、やっぱりアイドルのような、そういうヒーロー2枚目っていうイメージをもう強くお持ちのようなんですけど、その感覚がピンとこなかったんですけど、最近たまたま見たあの映画がなんか割と私はこう腑に落ちるって言いますかね、あの、まあ、これはそうなのかっていうふうに思う作品だったんですね。それは何かと言いますと日活映画、まあ石原裕次郎ですから日活です。1961年、昭和36年かですね、堂々たる人生というね映画がありまして、これがあの石原裕次郎は若手、サラリーマンなんですね。であの潰れかかったおもちゃ会社のサラリーマンなんですよ。で相棒が長戸博之でして、長戸博之がねなんとなくねあのあれですよ、半沢直樹の時のあのいつも半沢にひっついている人がいるじゃないですか、あんな感じのこうなんか強弱関係がうまいことできてまして、コンビが出来上がってるんですよね、王子様みたいなね。でそこにそのヒロインとして入ってくるのが芦川泉、なんですね。で私はあの往年の女優さんで一番綺麗だなと思ってるのは有馬稲子だと思っているんですけど、でその次は高峰秀子だと思ってるんですけど、この堂々たる人生を見てからですねちょっと認識を新たにしたのは、芦川泉が一気にダントツで1位に上がってきたというですね、もう一気に抜いてきたという、昭和30年代の、女優さんの、デッドヒートを今頃やってどうするんだって話があるんですけど、芦川泉可愛いですね。これでそのまあ、コケティッシュなイメージもありますけど、そしてちょっとおちゃんなところ、親父がねその芦川泉の親父を桂小金治がやってるわけですよ。で寿司屋なんですね。でそのおもちゃ会社の社長を宇野重吉がやってました。でもう会社がいよいよダメだと で足川泉はそのおもちゃ会社に就職したい、親父に頼んで桂小金次に頼んで常連客の宇野重吉社長にねじ込もうとするけど宇野重吉は縦に首を振らないわけですよ。もううちはもうすぐ潰れると。でそこでその、石原裕次郎が密命を帯びて大阪に乗り込んでいくんですね。で大阪のライバルおもちゃ会社があって、そこからなんとかして金策で200万円ゲットするというそういうミッションをもらって、でそこにそのなんとかしてそのおもちゃ会社にすべあの入り込みたいと考えている石あの足川泉とそして、長門博之のこの3人が、特急ツバメですよ、ツバメ、東海道本線を走っている、ボンネット型の後に小玉にもなる、そのツバメに、乗ってですね大阪に乗り込んでいきます。で、そこで、うまくいかないんですよ最初ね。うまくいかずに、お金をゲットできないって時に、前から知っている何回か足を運んだことがあるバーのどっか新地かなんかのバーなんでしょうけどね、に行って、そこのバーのママがもう裕次郎のファンなわけですよ。で、そこに頼み込んで、ママ今日ちょっとこの家の2階に店の2階に泊めてくんないとかって言って、で長門博之と2人で転がり込むんですけど、でそこにそのバーのママがベッドで寝てて、でその別なと隣の部屋で長門博之と石原裕次郎寝てるんですけど、そこにそのバーのママのパトロンであるよりにもよって水戸黄門等の栄次郎が入ってくるわけですよ。もうあなんですかね、あの水戸黄門でも大概あの面倒くさいじじいだったんですけど、それよりももうちょっと若いですから、はるかに面倒くさい遠野栄次郎が入ってくるわけですよ。でそこで、なぜか、石原裕次郎と、水戸黄門遠野栄次郎のにらめっこが行われてですね、で2分間我慢できたら許すみたいな話になってですね、で石原裕次郎が2分間頑張っちゃうわけです。そしたらあのその遠野栄次郎が、その裕次郎を認めちゃってですね、よし私が金を貸そうって話になっていくというとんでもない話なんですけど、でまあそこからいろいろその紆余曲折があって、で、石原裕次郎は新しいおもちゃを開発することに成功するんです。そのおもちゃは何かというと、蒸気機関車、まあ、鉄道模型なんですけど、走りながら煙がポッポポッポこう煙突から上がっていくという、昔ありましたねそういうおもちゃ、私も持ってました。でそれをですよ、開発して、で開発したはいいんだけれど、それでもまだ会社はちょっとダメだと、何としてこのおもちゃが売れるっていうこの確証がなければダメなんだと。で、そのアメリカのある大手、玩具メーカーの社長がたまたま日本にやってくる。でその社長に、その、煙を吐く蒸気機関車を見せなきゃいけない。でその見せるためにいろんな、まああの関門を越えていくんですけど、なんとか成功して、そしてそのおもちゃ会社は持ち直すという、まあ、サクセスストーリーであり、まあ、その成功していくその過程を描いた痛快な娯楽作品ということなんですよね。で今の感覚で見るとこういう映画っていうのは成立しないんですよ。そんなもんがあるわけがない。そんなうまい話は絶対にないっていうね、今世の中の方がもうはるかに薄い汚れてしまっているんですけど、この映画の中ではそれが成立してしまうというね、いうことで、でそのタイトルが堂々たる人生です。原作は源氏慶太、後のね、社長シリーズだとかいろんなそのサラリーマン小説を多数世に送った、まあ、その作家ですよね。もともと大阪の住友で働いてて経理畑をずっとやってきた、人ですよ。その人が、文才があって小説家になったわけですけど、でこの、サラリーマン小説なんですが、でまあ、そのもっと堂々たる人生を送りたかったらどうするべきだみたいなね、いろんなねいいセリフがありましたね。あの例えば人をペゼンにかけたり無法なことをやったりするのがそれが本当に堂々たる人生なんだろうかみたいなね、これはいいテーマだなっていう、今もちょっとあのどっかの政治団体政党の皆さんにそれを言いたくなるような、そういうセリフがポンポンポンポン出てきます。あと不思議なのは途中で石原裕次郎が、風邪で寝込んでしまうんですけど、そこにその、アパートに足川泉がやってきて、で、何かご飯食べてるのとかって言って、何も食べてないんだって言ったら、チキンラーメンならあるよって言って、で扉を開けるとチキンラーメンが山のように入ってまして、そこでこう足川泉と2人でチキンラーメンを食べるというくだりがあるんですけど、これはおそらく日清食品が金をドンと出したんじゃないかなと思いますが、思いっきりチキンラーメンの CM にもなってるというですね、そういうものもありますし、あるいはいろんな風俗で言うと、 そうですね、例えばその遠野英二郎が石原裕次郎のことを気に入って、よし飲もうっつってこう酒を出せっつって出すんですけど、その時に出てくるのが、ジョニー・ウォーカーの赤です。ジョニー赤が出てくるんですね、やっぱこの時代はジョニー黒じゃないんですよ。日本人にとって一番高い酒の部類に入ってたのはジョニー赤だったんですね、今やジョニー黒そんなにびっくりするようなお酒じゃないですけど、まあ時代っていうのは変わっていったんだなっていうのはなんとなくそういったところで分かったりもします、ということで今回ご紹介したのは1961年の日活映画堂々たる人生、このねもう大体出てくる配役がねこの頃のその裕次郎映画も決まってましてね、悪役は大体藤村有宏あたりが出てくるという、ドン・ガバチョですよね、ということでございまして、今日はですね、堂々たる人生という作品をご紹介させていただきました。 FMC でお聞きの皆さんは明日は火曜版をお送りいたします。